8時だよ。
全員トゥギャザ
ー。はい、
ネコミです。
おちゃんです。
はい、太田さんからお菓子をいただきました。シュガーバター、あ、シュガーバターの木か。
それうまいよ。
わーい、
いただいたんですけどね。
これ食べたこと
ない
ないかもしれない。あ、あるかな、わかんない、ないかも。結構有名だよね、シュガーバターの。
なんか有名な理由が分かった。うまい。
うまい。
うまい。
ああ、食べたことないかも。よく見かける。
見かけるよね。
見かける、
うん。そうそう。結構店舗数はあると思う。
そうそう。美味しそうです。いただきやした。
すごくね、美味しいですよ、これ。バカにできませんね。
ああ、
美味しい。
うまい。
美味しいよね。
うん。
そう。
パイ生地になんかチョコレートみたいなのが挟まってる。
そう、なんかパイ系ってさ、うん、なんか、あ、残念だなみたいなのもあるじゃん。
あ、まあまあ、ほ
んね、バフバフのさ、パイだったなみたいな、
うん、
これ結構さ、がっちりしたパイでさ、
うんうん、
結構中身も美味しい。
うまい。あれも好き、あのうなぎパイ。
うん、
うなぎパイうまいよね。
うまい、
うん、あとさ、なんかクッキー屋さんのウエストのさ、なんかリーフパイみたいなのあるじゃん。あれうまい。
ウエストのリーフパイうまいよね。
うまいよね。
なんか高級な感じするもんね。
あそこマジ高級だよね。
高級。
他のクッキーも、めっちゃうまいもんね。
うまい。
あれバターすごいんじゃないの。
うん。
あんなうまいよって絶対バターだと思うよ。
パイってうまいんだなって思うよね。
あ、そうね。しかもさ、なんかあのパイってさ、結構軽い感じじゃん。
うんうん、うん。
だから結構なんか、いっぱい食べれちゃうみたいなさ。
わかるわかる。
でもカロリーすごいだろうね、あれ。
やばいと思う。
うん。
なんかさ、この間なんか YouTube かのさ、ショーとかなんかでさ、なんだっけな、イギリス人かな、なんか、うん、イギリス人だったかな、なんか昔よく食べてたお菓子とかを作ってくれるのがあるんだけど、
うん、
ちょっとやっぱバターとかさ、砂糖の量が異常だよね。
ああ。
なんかさ、なんかコメント欄もさ、大丈夫ですかみたいなのが多いのよ。美味しそうとかじゃなくて、
うん、
でも他の国の人は、イエーイみたいな感じなの。うまそうとか言うんだろうけど、その致死量のバター大丈夫ですみたいな。
なんかバターの入れ方もすごい。
なんだろうね。こうやってさ、フライパンに塗る感じ。
あ、
ブロックのまま、うんうん。
ブロックのままフライパンにガーって。
そうそうそう。で、デザートなんかになっちゃうとさ、もう異常なほど砂糖入れんのよ。
あー。なんかさ、あれだよね。韓国とかもさ、ジャンクだよね。
うん、
さバターとかさ、
うん。
でもさ、あんなさ、バターとかさ、よくさ、なんか使えるっていうか、そんな安いのかな。
ね
え。だから日本でさ、あんなブロックのバターさ、バー引くなんてさ、
ないないない、
ありえなくない。高いもんさ、うん、バターさ、
ちょっとバターのあれが違うのかもね。
うん、だからなんでかなと思ってさ、
なんか怖かった、見てて。なんか、うん、そのなんだっけ、あの健康食品のさ、あのコーンフレークじゃなくてさ、
ケロックじゃなくて、
あのなんかあのゲロみたいなさ、オートミール。
あ、オートミール。
オートミールの元あんじゃん。
うん。あれ、オーツ。
あ、そうそう、うん。あれと、なんかバターと砂糖で、こう、うん、固めた、キャラメルで固めた、こう、ザクザクのお菓子みたいなの作るやつやってたんだけど、
黒ランタンみたいなやつ。
そうそうそう。うん、見た目うまそうなんだけど、うん、ちょっと工程見ちゃったら、
あ
んなに砂糖食うみたいな、なんか。
おっかないね、ちょっと。
おっかねえな、そのワンブロックって、どれぐらい入って
るの？カロリー、どうなってんのみたいな。
ちょっと異常だなって思ったけど、すげえうまそうにその人は食ってたんだけどね。よく、ママに作ってもらいましたとか言ってさ、こんなもん食ってたのお前みたいな。
しかもさ、なんか、大粒麦ってさ、ちょっとさ、健康食品みたいな。でもそんなバターとさ、砂糖入れちゃったらさ、健康食品も何もあったもんじゃないよね。
ちょっとさ、びっくりする。なんか、ね、母国の味だとか言ってさ、いろいろ紹介してくれるのがいいんだけどさ、なんかもう致死量すぎてさ、毎回。震えるわと思って。
まあ、意外と日本のね、あのあんことかもさ、まあ、砂糖いっぱい入ってるけど、
うん、
やっぱさ、バターとか入ってないじゃん。
うん、
そのさ、油
入ってない
っていうのがさ、あんま入ってないからさ、和菓子はさ、
そうだね、なんかその、うん、もたれるっていうのがあんまりないよね。
あ、そうそうそうそう、
油気がないというかさ、
うん、
いやなんかすごいね、やっぱ糖分の考え方が全然違う。
いやー、そうだね、確かに。
なんかやっぱうちらもさ、結構食とかにこう気になるじゃん、調味料系とか。
まあまあ、気をね、使ってね。
使ってる方だからさ。
うんうんうん。
なんか見ちゃうと震えるよね。うわーみたいな。絶対食べないわみたいな。
なんかあの、それこそさ、前にさ、ほら、言ってたじゃん、コガネムシにさ、砂糖水を与えたらさ、急にバタバタしてさ、まあ、なんか落ち着きがなくなったって話してたじゃん。そうそうそうそう。でさ、あんな砂糖食ってたらさ、落ち着き なくなるってことだよね、つまりね。
シュガーハイだよ。
なあ。いや
ちょっと。子供とかほんとね、暴れるやつとか糖分取りすぎだと思うよ。一理あると思うよ。
そこに、テコ入れするんじゃなくて、結局今はもう ADHD とかさ、なんかその病気ですねって、脳の障害ですねっていうので、もう終わらせてるけどさ、その脳の障害を引き起こした、なんか原因みたいなあんじゃないのって思うけど
ね。食うもんとかも一回見直した方がいいよね。怖いよね。怖かったわ。怖い動画だなと思って。
まあやっぱ脳腸相関じゃないけどさ、やっぱ腸の方がさ、まあ、先にできた期間だっていうくらいだからさ。
やっぱさ、食物のさ、その家庭科とか食育の授業がさ、日本はあるわけじゃん。
うん、
やるべきだよね。
うん
なんか、その、致死量食ったらこうなるぞみたいなさ。
まあそうね、まあ、そうね、うん。
みんな使ってるから食えるもんだけどさ、食いすぎた時にどうなるかっていうのはさ、
そうだね。
知っといた方がいいよね。
うん、まあ、まださ、砂糖とかだったり、らさ、まあ、100歩譲って、まだ食べ物というか、ちゃんとした、なんていうのかな、天然のものだからいいけどさ、これがさ、なんか加工されたもの、人工甘味料って呼ばれる、
そう、
もう化学調味料で甘さを刺激するっていうかさ、
もう味覚が騙されてるやつでしょ。
そうそうそう、そう。ってなっちゃうとさ、もう、いや、なんか、戻ってこれないというかさ、
いや、無理だよね。
でもさ、化学調味料の方がさ、安いしさ、まあ、甘くできるわけじゃん。うんうんうん、同じように甘さを感じられるわけじゃん。うんうん、だから価格をさ、抑えられるわけだからさ。
ノンシュガーっつって甘いの変だもんね。
うん。
怖くね。
まあまあまあまあ、そうね。
なんでって思うやん。
シュガー入ってないんだよね、みたいな。
そう。だけど甘い。
多分、まあ、うちはわかんないけど、加工食品、加工の工場とか行ったら、よくわかんねえ白い粉とかいっぱい入れてんじゃないかなと思って。
多分ね、保存、分量としての糖分っていうのが多分あると思うから、この間のデスマフィンじゃねえけど、
うんあ、そうね、う
ん。あの人は控えたわけじゃん。
まあ砂糖
をね。腐ったわけじゃん。
うんうんうん、うん。
砂糖ってさ、やっぱそういう役割もあるからさ、それに代わる代用する甘い保存量っていうのがあって、それがノンシュガーなんじゃねえかなって俺は思ってる。
うん、ああ、アルテームとか。
そうそう、なんか入れないと入れないでも味が整わないんじゃねえかな、みたいな。
う
ん、
まあまあ砂糖でそれを、表現しようとすると、相当な量を、
多分そうだと思う。
使わなきゃいけないっていう。
それを国民に食わせるのいかがなもんかね、みたいな感じなんじゃない？
まあ、それな。
その穴をかいくぐった、白い粉。
怖い怖い怖い
怖いよ。
いやなんか食べ物はね、本当に、なんだろう、年々やっぱ気をつけないとなって思うもんね。
出る、体に。なんか体調悪くなる。あとすぐなんか腹痛くなるし。なんだろうね、あれね。
あと、まあ、
私何でも腹で溶かせたのにね。
そう。やっぱ、まあ、消化力が弱ってくるのよ。やっぱさ、ね、年いくとさ、消化力が弱ってくるし、だからまあ、そういうのもあってだとは思うんだけど、まあ、単純になんていうのかな、うつ傾向があるとかっていうのも、やっぱ食べ物とかが関係してんじゃねえのかなと思ってて。
確かにね、菓子パン食ってもんな、メンヘラって。
メンヘラ菓子パン食いがち。
食うよね。
マジか菓子パン食いがち。
食ってるよな、
うん。
イメージあるもん。
そう。でさ、結構やっぱりその、さっきさ、咀嚼の時もちょっと話したけどさ、
うんうん、
やっぱ依存しがちな人たちなわけじゃん。
うんうん、
だからさ、なんていうのかな、推し活、
うん、
になる人が、なんかやっぱそういう菓子パンを食って、
うん、
より一層依存体質になってっていう、なんかその負のサイクルみたいなのがすごいできてるような気がするんだよね。
それな。
まあ、なんかどっか断ち切んないとな。
そうね。
うん
今ちょうどそういう時期なんじゃないの？いろいろ考えてさ、やってる人たちもいっぱいいるじゃん。うんうんうん、で、ほら、次世代がさ、もう生まれ始めてるからさ。
そうね。あとは単純にさ、高いよね。無添加のものって。
うん。うん、そうね。
そう。だからさ、やっぱ、金銭的に、今やっぱさっきもさ、話したけどさ、海外にさ、風俗嬢としてさ、派遣されるような人たちが、うん、その無添加の商品を、そんな買えるかとかって、うんってなるとさ、結構難しい。まあ、そこだけに集中特化してお金を費やすってだったらいいのかもしれないけど、さっきみたいに推し活に、
うん、
もう生活費の8割を費やしてますなんていう人だったらさ、食に、やっぱそこにお金をさ、割かない
よね。無理だよね。菓子パン食うよな。
そう。だったらもうお腹、そうそう、お腹もいっぱいになるし、甘くて美味しいし、菓子パンとジュースでいいじゃんって思わん。うん、
確かに。
うんだからやっぱまあ根本的な考え方の違いだよね。どこに金をかけるかっていうのがさ、う
ん、あ あとやっぱそういう情報を知らないもんね。
そうね、やっぱ周りが同じような人たちだからさ。
多分そうだよね。
うん、
俺さ、なんかそう世代間でもあるのかなとか思ってたんだけどさ、
うん、
今ほらダンスに行ってるじゃん。
あ、
そのお母さんが60代くらいなんだけど、
うん、
ニューヨークでその旦那さん見つけて、うんうんうん、結婚してこっちに戻ってきてたんだけど、その旦那さんって人がそのアフリカの人で、
うん、
多分ニューヨークにいるぐらいだから、まあそれなりにそのアメリカの文化とかが入ってると思うんだけど、
うんうんうん、
その今60ちょっとぐらいなのかな、うんうん、人が21、2の時に知り合った時にご飯食べてる時に白いものを食うなって言われたんだって。
へー。
でその時に彼はその知識があったのよ。要は白いものを食うと良くないみたいな。
あ、なるほどね。小麦粉、精製された小麦粉とか、
小麦粉とか
精製された砂糖、
あと米、
あーなるほどね、精製された米か
をやめた方がいいっていうのを彼から学んで、
うん、へー。
そうだからその20代のその若い時に、
うん、
まあ一緒になったし、うんうん、やめたんだって。
あ、ブラウンなものばっかり。
そうで、そこから今ほら次世代生まれて、なんだったら孫もいてだけど、うんうん、やっぱり脈々と受け継がれてるから、
うんうん、
白いもん食わないよね。あと肉、
ああはいはい、はい、
肉あんま食わないんだよね。やっぱ
あそうなんだ。
鳥は食うんだけど、
うんうん、の
肉も食うなって言われたらしいよ。やっぱ
牛とか豚とかってこと、うん、
をまあね、当時22、もうね、ほんと、今60代だけどさ、そんな前からさ、
じゃもう40年くらい前から、
言ってる人は言ってるっていう。うん、
ああ、なるほどね。
うちの母ちゃんだって60代だけど、うん、うちの母ちゃん若い時そんなことしてないと思うし、うちのばあちゃん世代なんて食うもんなかったから。
まあそうだよ、そう
だよ。だったら白い飯が食いたい世代やったじゃん。
うちだって米のお菓子さ、もう全然白米以外出てきたことないもんね。
で、言われないじゃん、そんなさ。
言われない。
作ってるものは食う、食う
じゃん。食うななんてね。
う
ん、
そう、だから、そういう異国では、そういうのを知ってる人が、もうその40年前にはいて、
ま
あそうね、そういうのを、じゃあそうなんだなと思って、
うんうんうん、
今までこう、生きてる人もいるわけで。
そうだね。
健康で、確かに。
ああ、じゃあやっぱ、それがちょっとずつ浸透してきて、今、なんかまあそういうね、食に対してさ、なんか考える人も日本でもやっぱ増えてきてるわけじゃん。
う
ん、
おい、めっちゃ増えたって言ってた。ね、だからこういうのがいいよとか、自然派なものはこんなに体にいいんだよっていうのが話しやすくなってるとは思う。うんうん、
まあやっぱコミュニティだよね、でも。うん、本当に。
だ結構なんか、毎週、隔週なのかな、で、うん、自分のその、提携してる農家さんとか話が合うような人呼んで、
うん、
そのなんかマーケットみたいなのやってみたいなのは活動的にはやってるよね、やっぱね。まあやっぱそうしてかないと、
もう、まあそうね、
やってるとこないからね。
うん、
自分たちで集めた方がいいんじゃないかとか言って。
確かに
偉いなとか思って。
いやもう本当それこそさ、やっぱさっき言ったみたいにさ、消化力が下がってから差が出てくるからさ、うんうん、20代のうちは多分何食べても大丈夫なの。
いや、全然嫌
だ。全然。
うちら日高屋しか行ってなかったよね。
日高屋、ラギョーチャセットしか行ってないんじゃないかな。
ラギョーチャセット、毎回食ってたよね。
そう。でもなんか、うち昔から夜ご飯食べるとお腹痛くなるのずっとだったんだよ。だよね、おかしいなと思ってたんだよ。
私も次の日の朝、だいたい下痢なんだよ。
なんだか変だなと思ってたんだけど。
体調はね、ずっと悪いのよ。
そう。でも、なんか、でも別に食べて、すごいなんか悪いわけじゃないから。
腹減ってるからね、しかもね。
ちょっと腹痛いくらいだから、まあ、いいでしょうと思ってさ。やってたけどさ、多分あれさ、もうさ、体拒否ってるから多分
私なんかね、中華料理をね、昼休みに食うみたいななんか時が しばらくあって、
あ、
なんか体調悪くなるなっていうのをね、実感し始めた時を覚えてる。なんか
毎日中華料理みたいな、
2週間ぐらい食うとダメだなっていうので、でちょっと食うのやめようと思って、
うん、
お弁当をねちょっと持ってこうと思って持ってったら、うん、一回も腹痛くなんなかったんだよ。
あ、
もうそこからなんか、あれ、これはもう完全にあの中華料理じゃねえかみたいな。
あ、
もう
油とかね、
やっぱさ、うん、量がさ出るじゃん。
まあそうだね、
そう、うん、残せないからさ食うじゃん。
まあ、もったいないしね。
そう、うん、でまた味も濃いじゃん。
濃いね、
油も多くてさ、まあ、それは1週間2週間続けてたらもう胃がさ
まあ、もうやめて
みたいな。もう今日無理ですみたいな感じでさ、だいたい腹痛いの2週間後。
腹痛いって。あとなんか、うちの場合は多分、なんか、その、HSP 気質なのもあると思う。外で飯食うのって、人と一緒に食うじゃん。いろんな人がいるじゃん、知らねえやつがさ。
落ち着かないよね。
もう全然落ち着かないの。
うん、
落ち着かない。全然食べたくないのよ。もう家で、家の飯だったら別に家でピザ食っても全然大丈夫。
ああ、わかる。ちょっとわかる。だからすごい腹減ってても、頑張って家に帰るってい
う。そうそうそうそう。 家だったら別に何を食べてても基本的にはそんなに、ね、まああとさ、すぐ寝れるっていうのもあるしさ、何かあった時に痛くなったり。
非常に動物的なんじゃない？ほら、なんか、ヒョウとかもさ、あの、影に隠れて肉とかさ、
う
ん、
あまあそう
か木とかの上に持ってくるじゃん。
確かに。安心する場所
は。大っぴらに食わないじゃん。
そう。
みんなさ、だから草食系でさ、そこら辺の草の草もさ、みんなで食えるんだけどさ、
ね、うん、肉食系。
肉食系で隠れて食いたいタイプだ
よね、多分。そう。とにかく。
落ち着いて。
そう、落ち着かないんだよね。隣にさ、人がいたりとかする。
そうだよね。
知ってる人だけだったら別にいいんだけどさ。でもなん
かわかる。
そうじゃないじゃん。いろんなとこにテーブルあってさ。
スターバックスに行った時の、その時間潰すために、スターバックス入って、
うん、
お茶と自分しかいないこの世界観で、うん、なんとなく世間から孤立してるなっていう感じながら、お茶飲んでる時のあの感じでしょ、う
ん、なんかお茶の味もしないよね。
うん。俺なんか、それ何回かある。
それスタバが悪いんだよ、
なんか怖くなっちゃって、うん、一回横浜のスタバ行った時に待ってる時に、横浜なんてさ、どこ行っていいか分かんないじゃん。
まあまあ分かんない
よね。広いしさ。そ
う
そ
う、うん、
だからなんか唯一ルミネかなんかの上に入ってるさ、スタバに行ったんだよ。
あ、スタバ知ってるぞみたいな感じでね。そうそう、うん、
でさ、やっぱちょっと空いてたからさ、座ってみたんだけどさ、うん、なんかみんなはさ、いろんなやることがあんのよ。あ、誰かと喋ってたりとか、うん、なんか、
ま、パソコン
やったりとか、スマホいじったりとか、うん、なんかこう、いろいろやってんだけど、特にすることなくて待ってて、本でも読めばよかったんだけど、なんとなくできなくて。
いや、落ち着かないよね。そ
う。うん。で、なんかテーブルもちっちゃいじゃん。
うん。あ、ムカつくわ、それ。
そう。で、なんかお茶をさ、こう集中して飲んでたら、お茶なんてすぐなくなるじゃん。
そうね。
で、ちょっと残ってたんだけど、で、まだ全然時間あったんだけど、なんかいたたまれなくなって、俺、ルミネのトイレにずっといた。
マジ引きこもりじゃん。
怖くない？トイレが一番落ち着いた。本当に。
トイレは落ち着く、確かに。
で、なんか、飲みかけだったスタバのそのやつも捨てて、なんかもういいやと思って。うん、嫌な思い出しかないと思
って。もういい
っつって。そう。で、トイレのにずっといた。
便所飯じゃん、もう。
便所飯。
いや、でもね、
今どこですかってずっと送ってた。友達に、うん。
早く来てくれませんか、
早く来てくれませんかみたいな。もう着きましたけど、と思って。
いや、そう、わかるわかる。
あの感じ嫌だわ。特に用もねえのに、ああいう商業施設とか人がいっぱいいるとこにいるのにダメなんだよ。
確かに。
特に用もねえのに。
まあ、そこに、まあ、しょうがないよね。まあ、早めに着いちゃって、っていうのだから。
あのね、海とか山とか、自然なとこは平気なの。
大丈夫、それは、
うん。あの、
海で。
先に着いちゃってとか、のんびりしてたりとか、ベンチに、公園のベンチに座ってたりとかして、
ずっと
なんかこう、ぼーっと、ぼんやりしてても、特に何もしてなくても、
うん、
時間が無駄になったなって気もないし。
ああ、確かに。
特に誰かを見つめてるわけでもないし、みたいな。
うんうん、
なんかカップと俺だけでもないし、みたいな。
そうね。
あるんだけど、ああいう商業施設の一角の、そのなんかこじゃれたカフェみたいなのは、俺を孤独にさせる。
まあ、そうな、確かに。それはわかる。え、だったら、ちょっと長いかもしんないけど、その場で立って待ってた方がまだ
わかるそう。
なんか駅のさ、雑踏とかみんながさ、行き交うのをさ、こうやってずっとぼんやり見てる。
そうそう、ぼんやり見てる。
くらいの方がまだマシだった。
柱とかに立って、本ずっと読んでるみたいな、
ね。そう。柱にもたれかかって、そう。
俺が柱だっつって。
そうそうそう。みたいな方がまだマシだよ。
そうだね。うん、そっちだったね、
うん。なんでそんな行っちゃったの？
だって横浜
行けると思った
らさ、すっごいほんと人多くてさ、居場所なさすぎて。
怖いわ。
怖いよね。壁とかもねえんだよ。その柱とかもねえんだから。
柱がない。
ない、もう。みんながざわざわ歩いててさ。
しかもさ、なんかさ、あの、
わかる？サボンもパンパンだよ。
サボンですら。え、なんかさ、あの、例えばなんか、あの、なんだろう、あの、旅行とかでさ、旅行先でさ、バスとかに乗ってくじゃん。
うんうんうん、
バスに乗るとします。で、バスから降りるじゃん。うん、で、みんな降りますっつってさ、みんなは行く場所が決まってたりとかする、うん。もう家に帰るとかさ。なので自分だけ、
うん、
わかんないけど、フラフラしてる時あるっていうのの、あの、虚しさっていうか、寂しさっていうか、
それだ。
なんだろう、この自分の居場所が見つけられてない、
うん。チューブラリンな感じでしょ？
チューブラリンな感じ。
存在はしてる。
落ち着かない。
存在はしてるんだけどね。
で、みんなを羨ましそうに見るの。
あ
みんな、お前らもう行く場所も決まってて、
それもうスターバックス症候群って
言う。スタバ症候群。
スタバ症候群で、それ。それでも同じだと思う。気持ち的に。
なんか、
特にすることがなくて。
それなのに俺はみたいな。
そう。過去も未来もないみたいな。
怖い怖い。
ただ俺だけが存在しているだけ。
怖い。この
カップと一緒に。
あ、もうすごい孤独じゃない？
ないよ。だってさ、その待ち合わせしてるやつが来なかったらもう終わりなんだもん。
まあそうな、確かに。
もう終わりだよ、俺は。
終わりだね。
終わり。
いやだから余計にダメだったところは、横浜っていうのも余計にダメなのよ。
よかった。
例えば、池袋だったら、
まだ大丈夫。
いいんだよ。
うん、 なんかこうね、
そう。
まだ自分のテリトリーを、
ね。そう。だから池袋だったら、
わかるわかる。
あ、まあ、例えば高瀬の2階でコーヒー飲んで待ってるは、できんだよ。
できる。
だって、自分のテリトリーだから。
うんうん。
なんて言ったって。
うん。
横浜がよくねえんだよ。
横浜ダメ。もう二度と行かない。
まあ、横浜もそうだし、例えば町田に行きますでもいいで、いいでしょう。立ちよう。立川に行くでもいいでしょう。
怖いな
もう、全然知らない町。
外国だよね。
外国。だからもう心は落ち着かない。外国、ほぼ外国なんだけど、外国の方がまだマシなんだ
よ。そうだね。外国だったらまだ孤独じゃなかった。
外国だったらまだ孤独じゃねえんだよ。
外国だったらなんとなく、その海とか自然にいる、このぼーっとした感じが、多分、街でも行える気がする。
そう。
なんか、なんでだろうね。
なんかさ、あの、日本人じゃない、だから、相手からどう思われてるかっていうのを考えんだよ、多分。俺は一人でカップを握りしめてるけど、みんな、俺のことに注目してるんじゃないかな。
たまにさ、あの、なんか、サイゼとかにいるさ、孤独なおじさんとかそんな感じなのかな、うん、ずっとなんか、一人でさ、
ああ、いるね。
なんか、ドリックバーみたいのさ、飲みながらさ、どっかを見てたりとかするじゃん。
うん、
あれスターバックス症候群
スターバックス症候群
かもしんないよね。だって特にすることもないんだもん。
まあな。
過去も未来もないよ。
それかでもみんなはそんなに気にしてない可能性もあるけどね。
うん、
おっさんとかさ。
うん。でもさ、店舗に一人ぐらいはいるよね。
まあいるよね。
おっさんね、うん。
いるいる。今もう、一人様ファミレス、普通じゃん。割とさ、
うん、
っていうのもあるとは思うけど
怖いね。スタバにも一人ぐらいいるんだよね、うん、俺みたいなやつが。
あ、
孤独を噛み締めてるやつみ
たいな。だから時々迷い込んじゃうんだと思う。なんか
だからドトールだったらできんのよ。
ほら
自然と海と一緒、三浦海岸と一緒の気持ちになれるんだよ。
いやほらだから
ぼーっとしてさ、なんかティーとかすすってさ、
うん、
黄色と黒のさドトールの文字とか見ながらさ、今日も一日疲れたなとか思えんのよ。
あ、スタバはダメってことでしょ。
スタバこう。
だから置物みたいになってんじゃん。
そう。置物。
いや、だからやっぱり。
心の置き場がないっつうの。
ああ、そうね、確かに。
こう、
そうそうそう。
浮いてる感じがする。
うん、で、はい、本が読めないってもうすごいわかる。
そうあれ何全然読めないので、読んだとしても頭に入って
こない。頭に入ってこない。あの、滑ってんのよ。
そう。
滑ってんの。滑ってんの、文章が全部。
ね。
うん。あれは、やっぱ安心できないところで読むからダメなのであって。
あのまま一日中いたら死ぬか、死ぬのかね。
もう。まあ、もしかしたら。
ね、
あ、それか、死ぬか、あの、同化できるか。
これがスターバックスだ。
これがスターバックスだって、そうそう。そう。で、同化しちまえば大丈夫なんだよ。
よくあんなとこでマックとかはさ、広げてパチパチやってるよ。なんもしてねえだろ。
で、あの人たちはもう同化してんだよ。
マックじゃねえや。
スタバに。スタバに。同調してるの。
いや
で、魚田さんは、その、ドトールに同調してんだよ。
うん。
で、同じなんだよ。例えば、スタバのやつがドトールにいた時に、あ、なんかちょっと違うなって思うかもしんないわけよ。
高瀬のさ、近くにあるさ、一本裏にあるさ、ドトール知ってる？去年できたところ。
いや、わかんない。
一階はそんなに広くないけど、二階がめちゃくちゃ広い。
そう。
高瀬ぐらい広い。
じゃあ、行こうか。
行ってみる。
うん。いいよ、いいよ。
あ、ドトール、あのドトール、
なんか、
いい。広い。
もう最近はもうね、ずっとね、一生高瀬だから。
そんな奥まであるみたいな。
じゃあまあいいよ、別に、うん。そんなに広いのであれば。
でもね、知られてないんだと思われ。一階が、狭いから、ちっちゃいドトールだと思われて
る。まあそうだよね、多分ね。
うん、
あ、もうなんかパンパンか、みたいな感じで。
全然。
嘘、本当？
ビビる、ちょっと。
あ
の、なんか入ってさ、手前だけかなと思ったんだけどさ、うん、なんか、奥
まで。二階
席見たらさ、え、こんな奥まであるみたいな。高瀬もそうじゃん。
高瀬すごいよね。
奥まであんなみたいな。
あ、そんくらい広いんだ。
じゃ
あ
いいね。結構広い。
それはいいや。
うん。あの、みんな勉強してた。
ああ、まあ、生なんだよね。
うん、子たちが。結構高校生クラスじゃないかな。大学生もいいのか分かんないけど。
だから、同調っていうのは、あの、場所もそうだし、人もそうなんだよ。
そうかも。
人も、2年3年会わないで会う人っているじゃん。で、すぐに同調できる人もいれば、なんか同調がなんかうまくいかない、同期がうまくいかないみたいな人いるよね。
そうそう、小学校とかさ、ちっちゃい時から一緒にいるさ、友達とかってさ、
うん、
意外とさ10年後とかに会っても普通に喋れない。
そう、
あれすごいよね、やっぱね。
多分同調してんだよ、
同調してるよね。
そう
でさ、ちょっと大人になってさ、高校生とかさ、気使ってできた友達もいるわけじゃん、
うんうん、
多分さ、同窓会とかさ、何年後かに会った時にさ、もう名前がちょっと怪しくなってたりとかさ、
あ、そうね、うん、
なんか あれ、なんか、仲介人のさ、
うん、
子がいて仲がいいみたいになってるからさ、そいつが便所行ったら終わるのよ。
あ、なるほど、あるあるあるある。だからそいつが支柱みたいな。支柱支えみたいな。
支えみたいなさ。
うん、いやそれあるよ。
あるよね、うん。もうそうなるといたたまれないよね、もう。
だから場所も、人も、自分と、まあ、波動ってやつじゃない？
確かに。
自分と、
職場とかもそうだよね。
職場とかもそうだと思う。あの、波動がやっぱ違うと、同調できずに、なんか浮いてる感じがする。
わかる。
で、それに、鈍感な人と敏感な人が多分いると思うんだよ。
スターバックス症候群や。
そう。職場もそうだよ。だから最初、職場ってさ、例えばさ、転職すんじゃん。
うんうん、
そうすると最初はさ、動機がうまくいかないの。
そうだね。
まあ。
ちょっと浮いてる感じするよ、ね。
そうそう、知らない人ばっかりだしさ。まあ、やることもわかんないしさ、みたいなさ。
ずっと浮いてるやついるもんな。
でも、ちゃんと、そこでずっとやっていくと、だんだん同調してくる、馴染んでくるんだよね。
慣れてくるというかね。
そう。だから、スタバも、まあ、毎週のように行ってりゃ、慣れんだよ。
慣れるかもね。
慣れると思う。
引きたくないな。
まあ、スタバにそこまでのアドバンテージを持たせてないっていうのもあるけどね、自分たちが
さ。あの、なんかメニューもムカつくのよ。な
んか。フラペチーノ。
わかんねえんだよ、名前が。
まあ、そうね。
あと。想像できる料理名出してこないじゃん、あいつら。
フラペチーノ。
うん。なんかココアとかさ、カフェラテとかさ。
アメリカ
ン通用するじゃん、うん、アメリカンとかブレンドとかさ、
う
ん、
まあそうだね、そうね、
あのホットティーとかさ、わかるじゃん、うん、アイスティーとかさ、なんかさ、なんでそれ変な名前つけるのみたいなばっかりじゃん。
まあおしゃれに全振りした結果、
大中小とか書いてねえしさ、
グランデ、
グランデグランデの上ベンティーって言うんだよ、知ってた？
俺ベンティーのねコーヒー飲んだことあるよ
ベンティー、
この間さ
会社でさ持ってるやついたんだけどさ、うん、もう何ホロスコープみたいなさ、なんか
もう、遠くの遠くとか見え
そう。
なんかあの、一眼レフみたいな。
ゴルゴのさ、そう。
もう一眼レフみたいな。
ベンティ。
ベンティ。
この間会社で飲んでる子がいてさ、お前何それみたいなさ、怖いんだけどみたいな。
なんかさ、昔さ、あの、500円の、あの、草場の券 もらったことがあって、その時に500円ってさ、あんまないじゃん。
ないない
700円はさ、フラペチーノとか飲めんだけどさ、500円じゃないからさ、500円だとなんだろうなってさ、ブレンドのそのベンティーだったんだよ。じゃブレンドのベンティーって言ったら、こんな出てきちゃってた。
ってね、すごいよね、あれね。
飲みきれなかったし、途中払いたかった、普通に。
絶対なるだろう、どう考えたって。
やばいやばい、普通に。
身の丈ほどあるよ、あれ、マジ
で。うん、ベンティーはダメだね。
ダメだよね。しかもさ、メニューにもさ、グランデまでしか書いてないでしょ、あれ。日本って。
あ、多分書いてないんじゃない？わかんない。書いてない。
V の字見たことないぞ、だって。
まあ、確かに。3つくらい書いてないよね。
ショート、
トール。
トール、グランデ。だから3つだよ。
うんうん、うん。
だからショート、トール、グランデも変じゃない？な
んでスモールじゃねえんだ
も
ん
って。そう。なんだよ、みたいな。グランデってなんでふさげるの？
S、M、L でいいだろ。
で、最後、ベンティーってなんだよ。
XL だろ、それは。
何の進化系だよ、みたいな。んでさ、ホロスコープみたいなのってみんな出てきちゃってさ。すごいよね。でも海外ショートないんだよね、多分ね。
あ、そうなんだ。
あんな父の飲んでる外人見たことねえもん。
確かに。
うん、
え、じゃあ通るから
多分通るからだと思う。
ああ、なるほどね。だからベンティーも海外では普通みたいな。
多分。ベンティー持ってる人は普通に見えるかも、向こうだと。
そういうことか。だから日本はショートっていう日本独自の
多分
その単位が起用されてて、海外ではベンティー、だから通る、ショートなしでベンティーの方が起用されてるってこと
だ。そうだろうね。
ああ、そうかも。確かに、
ね。不思議だよね、あれね。
不思議だよね。
いや、でっかいよね、あれね。
いやほんまに。で、あのまあちょっとコーヒーの話はこれくらいにして、今日はね、あ
のスタバの話は怖いからやめよう。
ちょっとね、メモがね、あ、メモじゃねえや、あのラジオのね、
すいません、
あのレターが来てるのでちょっと、はい、あの読みたいと思います。
はい、
ラビングの2人こんにちは。
こんにちは。
洗濯をすると靴下の片方がなくなってしまうことがあります。次第に増えて気がつくと国士無双13面待ちの状態ですそんな状態を確率論のせいにしてしまう、ただのズボラなだけのしかさして馬です。
はい、
以前お二人の会話にありましたが、私も感化され映画オッペンハイマーを見てきました。
お、
主人公は言わずと知れた原爆の父であり史実上の人物ですが、彼を取り巻く環境や、うん、登場人物がまるで量子力学における原子の分裂や融合を想起させ、まさに物理学者の苦悩や葛藤が見事に描かれた作品でした。うんうん、私たちもまた日々の生活の中でいろんな人と関わりを持ち、互いに影響を与えながら活動しています。うん、とても漁師の世界に似ている気がします。
はい、
おそらくは偶然起きたであろうことも、時としてそれが何らかの強い意味を持つのではないかと感じてしまうことがあります。うんうん、人の出会いや別れも物理的法則で説明できるのでしょうか。もしかすると 人間の感情や精神も科学によって解明される日が来るのかもしれませんね、
うんうん、
フラミンゴの二人は人間関係で強い縁を感じたり人の言動に影響を受けたことはありますか、はい、教えてください、よろしくお願いします、ということで、シカさんありがとうございます。オッペンハイマーいいね、
オッペンハイマー見ましたよ僕も、
いいなー、見たい
んだよ、みこみさん好きだと思います、うん、僕は
本当、
もうあえてここではもう言いませんけど、
そうね、
好きだと
思う、ネタバレはやめてくださいね、
ネタバレできないぐらい。
ああ、まず3時間だよ、
ね。3時間だよ。
やばいよね。
しかもさ、180分、本当にちょっとは予習した方がいいかも。
マジ？
あ、時代がどの辺なのかとか。
ああ。じゃあ、
その時のアメリカとか。
おまけの夜さんのやつとか見とこうかな。
ちょっとだけ見といた方が、うん、多分映画が楽しめる。
あ、本当。
俺結構頭の中で、
うん、
結構こう追いかけていくのが大変だった。あとね、セリフがすごい多いから。
うんうんうん、うん。
そのセリフがどういう意味をもたらしてるのかっていうのがいろいろあるか ら,
だ
から
結構頭使うね、
そこをキャッチできないと、
うん
うん、だから面白いくないっていう人もいるのよ。
あ、なるほど、ね、
そういう時代背景とかで映画終わった後にトイレ行ったんだけどなんだか全然分かんなかったねって言ってる人ほとんど。
あ、そうなんだ、うん、じゃあやっぱ複雑なんだいろいろね、なんか人間関係とかのさあれもあんじゃん多分さ、まあ、人もいっぱい出てくるだろうしさ、うん、思惑、
うんうん、そうそう、
その人たちの思惑、一人一人のさ、
その人間だけを追うだけだったらみんな理解できたんだろうけど、うん、その時代背景とかが分かってないと、
あ、そうね、
そう、突然出てきた出来事とかがなんでそれが急に起こったのかとか、
うんうんうん、
なんでそういうことを考えてるかっていうのが多分読み取れなくて、
うんうん、
ですぐさ映画だから流れていっちゃうじゃん。
まあそうだね、
そうなるとねつまんねえんだよ。
あ、まあ、咀嚼できない、理解できないうちに、もう進んでっちゃって。
でもね、僕ね、あの映画ね、わかんないって言ってんの、やばいと思う。
嘘？
うん。
マジで？
絶対やばい。
あ、そうなんだ。
もう、日本人やばいと思うよ。あれが、うわぁ、やべえ映画だなって思える人は、まだ、
あ、日本の心を、
日本人だと思う、まだ。
あ、
だけど、もうわかんなくて、意味わかんなかったねって言ってるの
を。あ、もう面白くなかったね、みたいな。
もうね、絶対やばいと思う。そういうの見てると思う。作った側が。
怖いよ。もう
だから、戦後日本がどうなってるかがもうそこで分かってしまうみたいなところ
があ
る
から、ね。いやー、まあそうね。確かに。
3時間長かったけどね、僕は長いと思わなかった。
うん、あ、ほんと。え、途中トイレとか行った？
行かない行かない。
あ、行かなかった。
もうそんな行ってる場合じゃないから。
あ、そっか。
もう全
然集中しとかないと。
集中だから。後半なんて大変なんだから。え、何の話それみたいな。
頭がついていかない。あんまり飲み物飲まない方がいいから。
あんま飲んでなかったかも、
うん、だってあんまり飲むとさおしっことかさしたくなってさ、ね、集中できなくないじゃん、尿意の方に集中しちゃって
めちゃくちゃ混んでたし、やっぱアカデミー賞、
ああそうね、
撮ってるからそれなりに人入ってるから、
うんうん、
けどね、なんかあれが好きで面白かったっていう人、でもねやっぱ作ってるやつね頑張って作ったと思うよ、そのさやっぱデリケートな話じゃん、
あ、まあそうね、
めちゃくちゃに原
爆とかね、
そうだからそこがなんかほんと上手に書かれてるよ、
まあ、監督が一体どういう立ち位置なのかっていうのはあるよね、そうそう、なんかその思想としてさ、
そうそういうのがさやっぱ出ちゃうじゃん、
うん、だ
からそういうのが、
え、クリストファー・ノーランだっけ、
そう
そうだよね、ノーランのやつは何個か見たことある
んだ
ね、
なんかこう絶妙な立ち位置で見てるから、
うんうん
うん、その深掘りっていうのはなくて、
うん、
時代の流れとともにみたいな感じだからまだ、
うんうん、
なんつうのみんなが賛否あるけど見れるような内容にはなってんじゃないかなと思う。あれがどっちかっていうとアメリカのこさよりの思想が入ってたりとかすると、ね、うん、多分ダメだと思う。
そしたら日本では放映できな上映できなかったんじゃない？
やっぱね、
日本ちょっと遅かったもんね。
うん、
来んの。
必ず日本の話出てくるしね。
うん、まあそうだよね。
そういうところも見てほしいと思う。うんうん、なんかその表現の仕方というか。
うんうんうん。
でも映画としては3時間でよくあんなに、なんか、
まとまった
って感じ。まとまってるわって思うし。
いや、とんでもない多分情報量なはずだからね。
そうそう、アカデミー賞だわ、みたいな感じ。なんか久しぶりになんか、わ、映画だなって
感じ。いい映画みたいな。
いい映画、いい映画。めぐみさんは絶対好きだと思う。
あの、
歴史好きな人は好きだと思う。
あー、それ楽しみだ。うん、うちもね、来週かな、うん。あ、そうそう、来週見に行く予定だから。
なんか、なんとなくもう一回見たいなと思う、だから。
ああ、なるほどね。
自分が分かんなかったところもあるから。
うんうんうんうん。
いや、すごいよね。てか、大変だよね。今の時代でよかったと思う、ほんと。
いやー、まあ、その戦争の話とかね、やっぱ聞いちゃったりとかするとね。
もうあと、よく分かる、オッペンハイマーっていう人が、その、なんでそうなるのかとかも分かるし、
うんうんうんうん、
やっぱ生まれとかさ、いろいろあるじゃん。
まあそうだね。そう。うん、なんかまあ、どういう教育を受けたかとかもある
だろうし。そういうなんか波に飲まれていく感じだね。ま
あ、だから結局さ、なんか我々もそうだけどさ、みんな洗脳されてるから何かしらにさ。
ほんとね。
うん。
そう思うよね。
まあそれこそさ、やっぱ、小学校、 構、まあ、しょ、あの、義務教育とかって言ったら、まあ、そこでさ、まあ、埋め込まれるわけじゃない、
うんうん、
でさ、まあさ、今はさ、登校拒否とかでさ、まあ、フリースクール行ったりとかっていう人もいるわけじゃん。うんうん、そうするとさ、やっぱそこでさ、二種類の人間がまずも出てきちゃう
わけよ。出てくるね。
その、うん、義務教育を終えた人間と、そうじゃないルートに行った人間ですよ、うんうん。でさ、その後さ、大人なんじゃん。一緒くたになんじゃん、
うんうん。
またさ、戻ってくんじゃん。みんなさ、うんうん、同じ会社に義務教育を受けた人間と受けてない人間っていうのが出てくるわけだからさ。そうするとさ、その割合がさ、どんどん今後さ、増えてくると思うんだよね。だからその多様性とかっていうのがさ、うん、今さ、ね、その方、多様性っていうのを、まあ、に価値を置きましょうっていう流れになってきてるからさ、
うん、
結構、まあ、お互いなんだと思うけど、もともとは、多分、学校に行かない人の方が圧倒的にマイノリティだったから、うん、その人たちが我慢すればよかったものが、
ね、
マジョリティにも我慢を強いるというか、うん、まあ、お互い、なんか、歩み寄っていかないといけないっていう時代がやってくんじゃないかなと思うんだよね。
多様性っていう面から見たらもうオッペンハイマーなんてもう超真逆言ってっから、
うんうんうん、
もう全然なんかその多様性の時に生まれちゃった人があれ見たらなんか考え方古いねって思われるような時代じゃん。もう一個のことしか考えないから。
そうだね。そう
で、うん、もうどこもかしこも戦争してるからさ、
うんうんうん、
国としてまとまってねえとさ、
うんうん、
やってけねえしさ、
そうな
っていうのがあるから、なんかわかんないけどその令和の世代が分かんないっていう意味も分かるかもしれない
ね。まあそうそうそうってなるよね、うん、きっとね。
だから
やっぱ、まあ我々はまださ、ギリギリまあ昭和とかの時代だからさ、ね、まあなんとなくさ、まあひいばあちゃんとかはさ、もう普通に226事件とか見に行ったりとかするような世代だったわけだから、その話とかも聞いてるわけだから、あれだけど、やっぱりなんか確率的な、
うんうん、
なんていうのかな、人間、
うん、
じゃない人間が増えてきてるから今さ。
ほんとそうだよね。
だからまあオッペンハイマーの時代とかはまあもちろんさ、やっぱ一つにまとまる、同じ思想を持つっていうのがさ、やっぱ
すっごい調べたんだろうなって思うよ本当に。やっぱ歴史のあの作品作る人はすごいわね。ブレがない。
そう、
本当に。しかもさ、やっぱ当時の時代を圧倒的に再現しなきゃいけないわけじゃん。服もそうだし、
うん、まあそうね、
身なりもそうだし、表現の仕方もそうだけど、
誰が見てるか分かんないからね。
誰がどうやって調べたんだか分かんないぐらい細かいよね本当に。で昔のさ、歴史のさ、事実を元にしてるわけだからさ、
うんうんうん、
もうちょっとでもずれてたらバレるわけじゃん。
そう自分は見てないからさ
そうそうそう、
調べなきゃいけないわけだ
よね。そう、もうそこがすごいよねやっぱね。
そうだから、うちらのさ漫画さマヤのさ SF にタイムスリップして SF にした漫画があるんだけど、
うん、
それもまあそれなりには調べたけど、やっぱりなんかもうノン、なんかフィクションっていう気持ちでやってるからさ、
うん、
まあもうちょっとそこ詰めると、まあその科学的に面白いのかもしれないよね、うんうんうん。
まあだからどこの世代に合わせるかもあんのよね。行き過ぎるとさ、もう合わせても合わせても合わないぐらいのさ、その、
まあそうね、
歴史的な一致がないと話が進まなかったりするわけじゃん。
うんうんうん、
でもさ、そこに合わせるとさ、今度読み手がついててないからもうさ、
だから知識層しか読めないみたいなね。
そうそうそう、だからなんかちょうどいい真ん中のさ層にさ、合わせとかねとさ、
じゃあもう小学校低学年くらいや。
うん、それぐらいがいいんだと思う。
そう、で小学校低学年くらいだとちょっと歴史となんかちょっと違くても別に大丈夫みたいな
さ、うん。あとなんか情報が多すぎると迷うから。
あ、そうね。
制作ぐらいにしとくみたいな
さ。そうそうそうそう。いや、難しいよね、ちょっとね。
で、何でしたっけ？
で、なんだっけ？
お話は。
お話は、人間関係で強い縁を感じたり、人の言動に影響を受けたことはありますか？ということです。
人間関係に強い縁と人の言動か。なんだろうな。
なんかでもうちは、やっぱりさ、そもそもさ、まあ、ほら、魚田さんはさ、イラストレーターをやっていたわけじゃん。
うん、
前にさ、師匠と一緒にさ、二人でやってたけどさ、うちってさ、何にも考えずにさ、ここまで来ちゃってるからさ、
うん、
別になんかその、将来、なんかそういう漫画を描きたい、漫画の原作を描きたいっていう気持ちなんかもう1ミリもなかったし、
うん、
文字を書いて文章で生きていこうなんて1ミリも考えてなかった人間が急に文章を書いてるわけじゃん。
そうね。
だから、
流れついてる。
そのあたりの人間関係って言ったら、なんかそう、人間関係というか、なんか流れみたいなのは不思議だなとは思う。不思議な縁だなっていうのはある。
確かにね。
うん。
確かに、ネコミさんが、その20代前半から、しっかりとした意識を持ってたら、こうなってないよ。
ここに到着してない。
こんなになってないよ。
そうそうそうそう。 だからその、今書いてる漫画とかさ、エッセイとかもさ、ほとんどが20代の頃に、
うん、
自分が、やってきたことだったりとか、経験してきたことが、作品になってるわけじゃん。それが元になって作品になってるわけだからさ。だからもうそこが、奇妙な縁だなっていうのは、自分はずっと思ってる。
確かに。縁っていうのは、めちゃくちゃ、その感じではいる。選択肢はいっぱいあったわけじゃん。
そうそう。
こっちに行ってもいいし、あっちに行ってもいいしっていう時がさ、何回もあったけど、なんとなくそっちを選んでさ、行ってさ、
そう。
まあちょっとしくったなって時もあったけどさ、結果今ここにいるわけじゃん。
そう。
でもさ、ここに来るまでには多分そのしくりの選択してないとこ来てないなとか思うとさ。
しくってないとダメなわけだからね。
結構さ、なんか、重要な選択はしてきてんだっていうのは思うよね。
怖いよね、だからさ。
で、絶対ニコミさんとなんて会わないんだから。
そう。
俺東京で栃木だよ。
そう。で、栃木が出てなければ
会わないわけだし。栃木を一回捨てなければ出てきてないわけだから。
しかもなんだったら最初の方は三鷹の方の方に住んでたから。
全然ないでしょ？
そう。で、向こうの方の、歯医者とかさ、バイトとか行ったりとかしてさ。
そうだよね。
うん。そうなんだ。わけだから。で、池袋の方に来たのも、まあ、そこが、たまたま、なんだっけ、取り壊しになる。うちらが住んでたところが取り壊しになるっつって。
家がなくなく
て。普通に更地にするって言って、だから、4世帯くらい住んでたんだけど、全員お金もらって、立ち退き料もらって、
出てくださいって言われて。
そう。だから立ち退いて、それで、こっちに引っ越してきたんですよ、ね。そう。
だそういうのなかったらさ、ないよね。
だから、そうじゃなかったら別にうち多分ずっとその三鷹のところに住んでたと思うし、別に。
引っ越しする必要がないから、ね。めぐみさんに関しては衛生士になるつもりもなかったじゃん。
そう。
だその線チョイスもギリギリだったの。
怖いよね、確かに。
多分衛生士じゃなくて他の大学とかに行ってたら、多分違うものになってたと思う、
ね。確かに確かに。
でも、なぜか、もう衛生士にしかなるしかねえなみたいな感じになっちゃったじゃん。
そう。
なんかすごい、ね、学費がめちゃくちゃ安くて、大学の方も受かってたんだよ。ね、大学も受かってて、衛生士学校も受かってて、でも、大学よりも、はるかに、
そらそうやな。
安い。県立なんだろう、あれがね、入学金が、5000円だったんだよ。
安い！
で、そのさ、なんか自分たちの、担任の先生に、じゃあ入学金を集めますよね。その時、5250円。
安い！
5% とかだったから、5250円、じゃあ封筒に入れて持ってきてくださいとか言って、そこで集めたんだもん。
すごいね。
うん。
もう、それ、給食のやつ。
そう。だから、お母さんは、そりゃ、
そうだよね。
そりゃ、それに行ってほしいじゃん。だって2年間でさ、教習所と同じくらいの。36万みたいな。教習所みたいなさ。
ジャパネットみたいな。
そう。だったので、もうね、なんか、うちは別に大学もいいなと思ったのよ。だって4年もさ、ね、遊べるしさ。
しかも、猫ちゃんちゃんと受けてるからね。
受けてるから、ね。そう、一応受けてんだよ。でさ、なんかさ、すげえ仲いい友達が、その同じ大学、
うんうんうん、
に、の、なんかどっか行くって言ってたから、うんうん、まあ同じ学部じゃなかったんだけど、じゃあなんか大学って言ってたらなんか、おめでとうって言われて、コングラチュレーションみたいな感じになって、おか、大学って言い出せなくなって、あ、じゃあ、衛生士みたいな。じゃあ衛生士でみたいな。
この選択によってね、フラミンゴが始まるんですよ。
そう。まずそこから、
そうだ
からね、この選択がないとね、始まらない
んですよ。そう。もう元々ではもう高校3年生の時。
ギリギリでした
ね。ギリギリ。ここから、すごいよ。ここから始まってんだから、言うたら。
そうよ、
うん。
このチョイスがなかったら、ネコミさんは、
そう。
全然違う道に行ってる
から。しっかりで働くことなかった。
そうなのよ。だから、うん、俺と会うことは絶対にない。
絶対になかったわけだから。
絶対にない。
そう。でも分かんないよ。もしかしたら、魚田さんのあと一個の会社の方に入ってた可能性もあるから。
ああ、そうかもね。
そう。だから、どっちにしてもそう。あれが縁がある人っていうのは、
違うところで繋がる可能性
もある、ね。そう、違うルートに行っても、出会える可能性っていうのは
ある。確かにな。
と、うちは思っている。
うんうんうん。
だからそれはね、なんか
ご縁ですな。
ご縁は感じるよね、やっぱりね。
あと、会うタイミングもあるよね。
あ、そう
な
の、ね、
うちは多分20代の時にお互いやったら絶対仲良くなんないじゃん。
うんうんうん。
無理じゃん。もう。
なんか。
水と油。
そうだね。あんま仲良くならないかな、うん。
多分通り過ぎて終わってたんだけど、うん、なんかある程度行ってから会ってるから。
まあそうね。うん。30で過ぎてからというかね。
そう。だから、なんか、そういうなんか、難しい時期を通り越しちゃってるから。
あ、そうね。多感な時期を。
よかったなとは思うよね。
そう。それはちょっと、まあ縁なのかなっていうのはありますね。言動に影響を受けたこと、 原動力。あ、でも、この鹿さんが書いてくれた、そのさ、史実上の人物ですが、彼を取り巻く環境や登場人物がまるで量子力学における原子の分裂や融合を想起させっていうところがさ、この間さ、魚田さん見に行ったって言ってたさ、あの、君たちはどう生きるか。これの、
そうだね。
あの、元ネタである原作の方に、この話あんだよね。うんうんうん、人間って、なんか、なんだっけな、分子みたいだよねっていう話があって、その話すっごいうち好きで、なんかあの、そのね、あの、主人公の男の子が、中学生だったかな？中学生くらいの男の子が、
うん、
あの、すごい高いビルの上から、下を眺めてる、
うんうん。
そうすると、車が行き交ったりとか、うんうんうん、チャリが行き交ったりとか、歩ってる人がいたりとかして、で、なんか、ついたり離れたりみたいな、
うんうんうん、
それをざーっと大きく見て、うん、人ってそういう人、なんかこう、分子みたいに、くっついたり、離れたりみたいなとか、
うんうんうん
というのと、ちょっと今、鹿さんが書いてくれたのが、すごい今リンクして、
うんうん、
あ、なんか、すっごい大きく見ると、やっぱそういう話なんだなってちょっと思った。
そうね、粒子の話になってきちゃうよね。
うん、うん、うん。
出てくるよ。
あ、そうなの？
科学者ですから、オッペンは。
でも、量子力学超好きだから。
面白い話しますよ。
最高に好きだから。あ、最好きなんだけど、全然理解はしてないよ、
うん。
難しすぎて理解はしてないんだけど、不思議だなって。っていうので。
そういう世界にさ、魅力を感じてしまうんだよね、科学者っていうのはね。
まあそうだね。だからさ、量子力学で見たらさ、人間はさ、スカスカだって言うもんね。
うんうん。
その。
そうだよね。
うん。だからなんかこう、うちは今触れてるじゃん。自分の体も触れてるし、物とか触れてるけど、量子力学で言ったら本来はスカスカなわけよ。
うん。
なんで触れてんだって話じゃん。
うん、うん。
変じゃないみたいなさ。
あと、振動してるって言うよね。
あ、振動してるって言うね。
うん。うん、絶妙にね。
だからエネルギーを発してるってことだよね、うんうんうん、振動してるってことはさ、
うんうん、
だからさっきのさ、あの咀嚼の時の同調の話じゃないけどさ、物とか人とかに場所とかに同調できるっていうのは、
う
んうん、多分その振動数が似てるんだと思う、
波長が合うってやつやな。
そうそうそうそう、そうじゃないとまあ合わない、
うん、
合わないくてずっと合わないのよ。例えばうちが2年か3年くらい、あ、違う、2年、3年はいないかったか、2年、1年かな ?1 年くらいさ、その、旅行に行くために、あの、ラウンジで働いてたの。池袋のラウンジで働いてたんだけど、うんうんうん、まあ、浮いてんのよ、ずっと。
ふぅ。
そう。ずっと他の女の子たちと同じようにしているにもかかわらず浮いてしまうっていう。多分、同調できない周波数というかさ。
一回さ、池袋のさ、なんか、めぐみさん辞めたさ、店にさ、行ったじゃん。
うん、俺も、うんうん、
あの時にね、あ、これ世界、っていうか銀河が違うと思った、俺は。
あ、行ったね。
行った行った。うん、あ、
そこのラウンジのとこでしょ？
そうそう、うん。住んでる銀河が違うと思った。
そう。
あの人たちと違う世界に僕たちは住んでるから、なんかね、だから全然違う。宇宙人みたいに見えたよ。
あ、本当に、
うん、うん。あの、まとってるオーラというか、
うんうん、
雰囲気が。
黒服の男の子とか。
あ、もう、とか、うん、あの女の子とか、ママとかも、うん、あ、全然違うと思って。ここにいる人はここにいる人の世界観があるんだなって思ったもん、あそこで。
まあ、木星の人みたいな。
そうそう、そんな感じ、うん。なんか別の世界の人だなっていうのが圧倒的にわかるよね。まあ、こちら側が全然違う人間だからっていうのもあるんだろうけど。
だからやっぱ自分みたいなさ、なんか別の世界のやつがさ、なんかこうさ、ヒュポってさ、ヒ
ュってさ、そう、言ってもさ、まあ、馴染まないよね。
そう、なんかうまく馴染んではなかったよね、うん、もう確実に。まあ、だから、浮いてたっていうか、目立っちゃうのよ。そうね、悪目立ちじゃないけど、変に目立っちゃう。
そうなんだよね、なるよね、うん、でもあそこね、
そうそうそう、
もうそっちの世界にいる人は気づいてないのかもしれないけどね、
あのあれに馴染む人もいるわけだからさ、
うん、
でも向こうの人はうちのことやっぱり馴染んでねえなと思ってたと思うよ、お
そらく多分ね、
うん、向こうもちょっと困惑してたと思うよ。
うちのね、会社でもね、うん、あの外のいろんな仕事して中途で入ってくる子とかアルバイトで来る子とかもいるんだけど、うん、やっぱね、夜の仕事してた子ってね、夜の子の仕事してた子と仲いいのよ。
ああ、そうなんだ。
そう。
やっぱり、波長が合うんだ。
でも、自分って夜の仕事してたなんて言ってないんだよ。
ああ、
もう。だけど、昔やってたっていう子が結構いたりとかして、
うん、
あ、だから仲いいのかね、みたいな。でもやっぱり、俺から見ると、うん、そこの人たちってちょっと雰囲気違うんだよ。
あ、そうなんだ。
今昼の仕事してるんだけど。
うん、うん。やっぱ夜、というか、なんかまあ、
絶妙にもうね、出てるんだよね。
ああ。
夜感が。
ああ。
昼間で来てくれてるんだけど。
まあそうだよね。
うん、
もうね。
今はね。
もう
夜の仕事、足を洗ってるはずなんだけど、うん、夜だろうなっていう 全員並べてるのはこの人とこの人夜だっていう。
ああ
。あるんだよ。なんかちょっとよくわかんないんだけどね。
ま
あ、
まとってる何かなんだろうね、
ちょっと言い方悪く言うと、うん、なんかちょっと下品なの。オーラが。その言動が下品とか、
うん、
その見た目が下品とかじゃなくて、
うん、
私のイメージね、
うん。
あのね、オーラが下品なの、ちょっと。
オーラが下品
なんかね、雰囲気っつ
う
のかな。
うん。なんか出してる。
そう、ちょっとね、
うん。
なんで下品って言い方口悪いよね。なんて言ったら
ね、まあ、なんて言うんだろうね、あの感じ
ね。なんかね、なんかね、やっぱ、こちら側の世界の人じゃないなっていうのが、ちょろっと、ちょろっと出てんのよ。なんかふんわり薄くね。
あの、薄く、暗い紫色みたいな。
わかるわかる。
やつ、
薄くベールをまとめるみたいなのがね、ちょろっと俺には見えるのよ。
あ、で、うん、多分わかるかも。
で、この子絶対に育ちいいわとか、うん、この子結構ハッピーな家で育ったなって子もわかんのよ。その子ね、やっぱね、オーラがね、その黄色とか大々系なんだよね。
なんか、あの、ハッピーな色。
で、こいつは頑張ってハッピーになったんだなってやつもいるの
よ。偽物のハッピー。
そう、偽ハッピー。
偽ハッピー。
偽ハッピーはね、ちょっとね、色が緑色なの。
あー、なるほどね。
緑なの。俺の中では、ね。
なるほどね。うん。
そう。でね、緑と黄色はね、なんとなくね、あの、お互い、こう、仲が悪くはないんだけど、一緒にいるとバランスがいいんだよね。
あー、まあ、でも同じよっちゃ同じよで、まあ、一応さ、表面的にはいい人。
うん。だけどね、やっぱね、グリーンのやつはね、あの、うん、やっぱね、代々には勝てないから。
あ、まあまあ、もともとのね。
その眩しさにね、たまにね、あの、打ちひしがれる時があって。
あ、ちょっと嫉妬とか、妬みみたいな気持ちも。
で、それが、グリーンを濃くさせるよ、ね。
濃いグリーン
になる。濃いグリーンになるとか。
あれ黄緑まで行ってたのになー
っていう時あるの。
薄くなってたのに、急に、
急にこう、
なんかスポイトで垂らしたように、
うん、
深緑みたいな。
ブワーって広がる時があったりとかして。
あ、
もうなんか、なんつうんだろう、
抽象。面白いな。
抽象的な見方なんだけど。
あ、まあまあまあ。
俺の中で。
うん。あ、でもそれはなんとなく、うん、あるかもね。あ、こいつ頑張ってんだっていうのはわかるかも。頑張って、この、なんだろう、あの、性格というか、を維持しているな。
そうそうそう。頑張ってるなっていう。あの、本来は多分、あの、そういう人間じゃないんだけど、うん、大人になって、そういう方向に憧れた人間というか。
うん、
だからね、蓋開けたら別にね、友達とかいないのよ。
あはは、偽物
偽物だから。そう。で、あの、本当にね、黄色っていうやつ、その、うん、大、オレンジ黄色系っつうのは、マジで陽キャだから。
あ、まあまあまあ、その本気の陽キャだね。そ
うそう。でもね、うん、本気の陽キャってね、あの、別に、こう、なんだ、ウェイウェイ系じゃなくても、陽キャっているのよ。うん、
ああ、なるほどね。
そちらの子たちはね、やっぱ何にもしなくてもね、人が集まってくるんだよね。
あ、まあ、まあ、で、その陽の陽気というか。
そう、そうなんだよ。
みたいな。
特に何もなくてもね、そいつが中心で会話が始まるんだよ。これがすごいよ、陽キャ
っ
つ
う。でもそうするとやっぱ妬ましく思い、
そう、緑がね、濃くなるんだよ。
お前、いや、お前大丈夫だよ、頑張ってるよ、お前は。
お前はお前のままでいいんだよって言うんだけど、その言葉もじんわ。
そう。それすらも。
それすらもっていう。
いや、まあ、やっぱ、受け取る、その言葉自体はいい言葉だとしてもさ、受け取る人間のさ、心がさ、やっぱなんか、ブレてたりとかするとさ、なんか、え、このままでいいってどういうことみたいな。風にちょっと攻撃的になっちゃうかもしれない、
ね。そう、こうね、浮き沈みが激しい、ね、お天気なのよ。
ああ、もうね、確かに、
だから、ね、取り扱い注意なんだよね。
あの、緑やばいな。
そう、緑が一番丁寧に扱う。でもね、緑はね、注意を尽くしたら尽くしてくれるタイプだ。
ああ、なるほどね。
そう。でね、こちら側のね、紫の人たちはね、
うん、
あのね、仕事もね、それなりにこなせんのよ、
うんうんうん。
昼に戻ってくれるぐらいのレベルの人たちだから。うんうん、だけどね、やっぱね、絶妙に何かあった時女なんでね。
あ。なるほど。
女子が出るんだ。濃いんで、その女子が。
あ、
その、
やっぱ妖艶だね、紫のね。
その、ビジネス的に、とか仕事の面でこう言わなきゃいけないよねっていう、あるじゃん。これはあなたがやってね。これもやんなくていいとか、こういう時はこういうパターンにしてくれねっていうのを、すんなり飲み込めないのよ。なんか知んないけど。すんなり飲み込めるんだけど、一個女乗せてくるのよ。
あ、はあ、はいはいはい。
話の中に。
うんうんうん、
で、感じるのよ、それが。あ、その、言い方とか言い回しとか、その意見は、ただの女子だなっていう時があるんだよ。
ああ、はい、はいはい。
そう、それだけでは、その、なんつう、仕事上、その理由は通らねえぞ。
うんうんうん。
ただ、ただ私が嫌だからっていうだけじゃん。
それ、お前の感想ですよねっていう。
あなたの感想ですよねっていうのが、うん、紫はね、で、ちょっとあんで、ね。
ちょっとお気持ちを表明しがち。
お気持ちを表明
しかもね、もしかしたら、紫の人はさ、
うん。紫の人はね、たびたび感じる時はある。だけど、仕事ができないわけじゃない。
まあまあ、容量はいいだろうし、あとまあ人当たりも、ね、やっぱ接客業をやってたくらいだからいいわけだから。悪くないよ
ね。結構我も強いしね。
まあ、我は強いよ、やっぱ夜やってた人は。我慢
ですしね。っていうのはあるけどね。
だって夜やってた人ってさ、まあ自分もやってたから、あんま人のこと言えないけど、やっぱさ、容姿が一番なのよ、
うん。
やっぱり見た目で、ね、もう競わないといけないからさ、うん、そう。
うん、だからなんかそういうところだな。あとね、まあそういうので、こう人とコミュニケーション取るのがさ、上手なわけじゃん。
うんうんうん、
そう、だからその、なんつうんだろう。結構赤裸々にいろんなこと話してくれんのよ。
ああ、まあそうだね、確かに。
そ,
う、うんうん、
そこまで話しちゃうみたいなのが、
うんうんうん、
あの、こんな知らない私に話してくれるのみたいな。
あ、まあそうね。
とかがあるから、そういうとこはすごいよね。その価値観私にないわ、みたいな。
あ、その、オープンマインドっちゃオープンマインド。
めっちゃオープンマインド。
なんだよね。うん。
そう、あの、妬み嫉のとか、その嫉妬の文化から言ったら、多分紫、緑、黄色なの。黄色はね、ほとんどない、嫉妬が。
あー、まあ確かに黄色はないかもね。
全然ない。
別に明るいし、なんか。
だからさ、なんかこうされたとか、なんか怒った時に、すごい腹立つなとかっていうのは、やっぱグリーンなんだよ。
あー。
紫は絶妙に無視できんだよ。なんか知んないけど。
うんうん。紫ちょっと大人っていうかさ。
そう。で、グリーンは頑張ってここの立ち位置確保してるからね。やっぱね、努力家が多いから。
しかもなんか、いい人であらない。そうそうそうそう、いなきゃいけないみたいなのもあるし、
ね、ここがね一番ね、
ここの闇が深いな。
そう、ここ一番めんどくさいんだけどね、一番頑張るタイプなんで、ね、
まあ頑張り屋さんだよね。
そう、でも黄色には勝てない。俺も、ま、あの黄色、ねこりさん結構黄色いじゃん。
あ、まあ黄色っちゃ黄色かもね、そう言われるとね。
そうそう、うん、だからさ、こう緑とかさ紫のやつが来るとさ、結構めんどくさいのよ、うん、
ああ、まあまあ確かに、
もういいじゃんそれっていうのが、
もうなんかもう適当にやろうようじゃないけどさ、
ハッピーで行こうぜ。
そうあんまり考えてないやつ、そうそう、黄色に多いからやっぱりさ。そうそうそう、まあそうね、あの、まあ妬みとかっていうのも確かに、なんか自分とはだって違う人だからさ、もう、
あ、そう、だからそれがねできないんだよね、この下
ね、なんかその緑の人になんか羨ましいって思ったとしてもさ、自分は自分のさ、なんかまあ肉体なりさ、精神なり持ってさ、今やってきてるからさ、お前にはなれない、その、うんうん、羨ましいと思った人間にはなれないわけじゃん。
なんかしてあげたいっていう気持ちも、だからそれぞれ違う気持ちでやってあげてんだよね。この下心があったりとか、
うんうん、
素直になんとかしてあげたいって思ってる黄色とか、
うんうんうん、
なんとかしなきゃ私の評価が落ちるって思ってるグリーンとか。
怖く
ない？そのなんかね、見えるのよ。
ああ、透けて見える。
そう。俺はさ、うん、あんまり責任がなくて、ちょっと会社の中では浮世離れしてる存在だから。
ああ。まあ、逆に言ったらなんか、なんか、こう、フォークアイみたいな。
そうそう。そろそろもう、ここの会社の金もあんまり当てにしてないぐらいのさ、うん、あの、なんか頻度で働いてるわけじゃん。
トンビみたいな感じだね。
そうなるとさ、マジでいろんなもん見えるんだよね。
ああ、その立ちっても一番面白いかもね。
面白い、
うん。え、逆に人事とかになったら、一番本領発揮するかもしれない
よ、うん、人事の人はだから大変だよね、そういうの集めてさ、
まあそうだね、
どういうのが合ってるのかとか、どういう言い回しでこいつは動くのかとかさ、
まあね、そういうの考えないといけないからね、
うん、でもなんかちょっと古いのかなって思うね、若い人事の人たちはないけど、今いる人事の人はなんか昭和っぽい人事だね。
あ、
さすがに新卒で入ったとかさ、新しく入ったっていう人もさいるけどさ、やっぱ口の聞き方ってあるじゃん。
ああ、まあまあまあ、
そう、
まあ
指導の仕方とかさ、うん、指示の出し方ってあるじゃん、うん、それがねちょっと昭和臭い。
あ、そうなの。
うん、これやっとけよみたいな、
うん、え、どうやってやればいいんですかみたいな。
そうそう、これとこれなんかわかんだろみたいな、ちゃんとやるよみたいな。
でも、もうわかんないって言いにくいね。
そうそう、言い方と思って、
うん、
ただこれをやっといてねって指示出すだけなのに、なんでそんな高圧的なんて思うわけよ。だから、ま
あ、
多分人事としての威厳を保ちたいのよ、そいつは。
ああ、そうね。
ただの人事じゃないぞ、俺は。
自分は偉いんだぞ、みたいな。
そう、俺がここの人事をまとめてるんだぞっていうのを、誇示するわけよ。
あ、
そこで、
はいはいはい
は
い。
俺にはそれしか見えないの。
だってさ、誇り。
マジで大したことないんだから。仕事の内容。
じゃあもう、普通に言ってやれよくないみたいな。
そうそう。いつもみんなが出してる書類を出せっていうのを、そいつに教えるだけなのに、うん、今日こう出さなきゃいけない書類あるから、みたいな。
なんでそんな言い方するのみたいな。
そんな細かい書類でもないみたいな。
ああ。
だからなんか、孤児だよね、あれ。
だから舐められると、
あ、そう。
嫌だ。
だからなんか、校門の前で市内持ってる赤いジャージの先生
みたいな。ああ、はいはいはいはいはい。
あいつ。
あの、スカートが短いとか言って。
そうそう。多分普通の格好とか普通にしてたらタゴの先生なんだけど。
あ、まあ、そうね。
威厳を保つために、まずは市内。
市内を持って、
赤いジャージ。
戦いの
ジェラードみたいな。なんかもう。
ジェラードみたいな格がり。
そうそう。で、俺は指導できる人間だっていうのを、
まあ、
アピールするっていう。まあ、それなりに年取ってきてるから自信もあるんだろうしね。
まあ、そうね。
あいつ海外行って死ぬんだと思う。
まあ、そうな。 が行って死ぬやつだと思う、うん、ただまあそれもある意味抑止力にはなるのかもね。
そうそう
そう、やっぱそういう人がいるとあちょっとピリッとするというか、
そうそうそうそう、そう、それもあるんだと思うよ。
だって優しい人だけだとさ、やっぱりさ新卒の子とかさ、うん、なんか舐め腐ってくる可能性だってあるわけじゃない、
う
ん、
ある。特にね、うちの会社はね、今まで人事がすっごく優しかったのよ。
ああ、そうなんだ。
すっごく何でもこう、かゆいところに手が届くような人たちで、なんだったら、一緒に病んで倒れていくようなさ、ぐらい優しい人が多かったから、ね、うん、どっちかっていうと僕はそういう、よくしてもらった人に対して頑張って返してあげたいなっていう人間だから、うん、なんとかこの人のた、こう、してくれたこと恩返し代わりにじゃないけど、うんうん、してやろうって気持ちが、なんか、人間的には起きてるんだね、僕はね、うんうん、だけど若干それに甘えるやつがいいんだよやっぱ。
あーまあそうなのね、
言ったらや多分許してくれるしやってくれるだろうみたいなところにこうなっちゃって、
うんうん、
ちょっとこう組織が乱れるみたいな、
うんうんうんうん、
それで結構問題が起きてたりっていうのはあったんだけど、
ちょっと、うん、
そう優しさにこう慣れちゃうっていうか、
あのちょっとその人たちってバランスが悪いんだと思う、うん、なんかあの、まあ、さっきのさ下心の話じゃないけどさ、これを言わないでおくことによる自分のメリットっていうのがあるわけ、
うんうんうんうん、
例えばなんか本、言わなきゃいけないけど、言うと、自分が言うべきではないみたいなさ、うんうんうん。自分より上の立場の人が言わないといけないよねっていうのをさ、うんうんうん、自分がわざわざ言う必要がないわけ、うんうん、それを言わないでおく、置いた方が自分の価値が上がる、逆に、
うん。
っていう場合とかがあったりとかするわけじゃん。それをさ、なんかできないからやってほしいとかさ、謝ればやってもらえるっていうのってさ、うん、やっぱその時点でもう価値が下がるわけよ。そいつは仕事を他のやつに放るような人間だというかさ、ね、自分が謝れば他の人間が尻拭いをしてくれると思ってる人間なんだって。だからその時に、教えてくれる人はすごい優しいんだと思う。
うんうんうん。
だから自分だったら、うちは結構、なんか結構多分冷たい、割と冷たいと思うんだけど、うん、教えないもん。教えないし、うん、あ、こいつはこういう人間なんだなってメモだけしとく。
あ、こいつはこういう人間
だ。そう、こういう人間ですみたいな。そう。で、それでもう勝手にもう査定、なんかこうレベルは、を下げてくっていうか。うん、だから自分で学ぼうとしない人間はいらないから
って思う。うん。めんどくさいよね。
そう。だってそれ、教えてやんないといけないってさ、もう赤ちゃんじゃん、それ。
うん。めんどくさいよな。
そう。それで、なんか、その査定で、どんどん低くなってったら、それは給料に反映させていくべきだと思うし。
そうだね。
でしょ？あと、だいたいさ、金さ、まあ、ほら、目の前にさ、人参さ、ぶら下げたらさ、馬だって走んだからさ。
そうだね。
うん。だから、金で、それで金が低くなったら、なんでだろうって自分で思うわけじゃん。
確かに。
そんで、自分で直すわけじゃん。
直すね。
あいつは金が高くて、なんで俺はこんな金が低いんだって思ったらさ、うん、あいつの真似をしようってなっちゃう。
うん、なる。
そうしたら勝手にいい風になるでしょ。
確かに。
うん。だから言わねえ方がいいんだって。
確かに。
言わねえで、もう、ガンガン金削ってこいよ。
金にね、反映されないっていうのはあるよね。
そう。
だって要はさ、うん、窓際にいても同じ給料入るわけ
じゃん。そう。え、じゃあその方がいいかなって、もう、プライドなくしたやつはそう思うよ。
結構いっぱいいるよね。
そう。だから、もう絶対に、だってそれで例えば、まあ、月額10万切ったらさ、もうそいつは勝手に辞めてくわけよ。
辞めるね。
だってもう、だってそうそう、だってもうそこではやっていけないからさ。
確かに。
それが一番いいと思うんだけど。
難しいね。その給料に反映ができなくて、
うん、
何かをうまく、大人で
う
まくいかなきゃいけない。だいたいさ、尻拭いとかさ、そういうのってさ、
うん、
ただボランティアみたいなもんじゃん。
まあそうね。
給料にも反映されないし。
まあそうね、
ボランティア、
ね。
一番評価されないじゃん。
うん、まあ、そういうのを見てくれる人がいるのが一番
いいんだけどね、
うん。
そろそろ。
そうですね。51分ですね。そろそろですね。
じゃあ。
ということで、なんか。
でもいい話しましたよ、結構。
そうだね。人の言動に影響を受けたことっつうのは。
いや、いっぱいあるけど、ちょっと、また来週しましょうかね。
いっぱいあるけど、俺はもう多分覚えていない。
そう。その時染みちゃって、
ね。そう、その時染みて、なんか、まあ、多分うちが今喋ってることとかは、多分全部誰かから影響を受けたことだと思って
る。そうだね。染みてる。うん、それです。
そう、誰か、なんかまあ生きてる人間なのか、死んで、なんか書物に残ってるのかわかんないけど、とにかく、
確か
それだと思う、おそらく。うん、私を見てもらえばわかるか、
はい、私が証明
です。私が証明です。では、お手を拝借しまして。
はい。
よー。